この時間は対馬先生こんな時どうなるのと題して、つくみのつ普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠二さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれ伺っていきます。今日も対馬先生にスタジオにいらしてもらっています。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
こちらこそ。
今月のテーマ、麻雀の掛け金ということで、はい、早速麻雀トークでね、スタンバイ盛り上がっておりました。
はい、
私麻雀ちょっとやったことなくてルールもわからないんですよね。
うん、そうなんですね。私たちの世代は結構ね、皆さんルールも知ってて、
うん、
普通に遊んでやってる方多いですよ。
豊島先生も、
まあやったことはある程度ですね。
まあまあたしなんでるくらい、
まあ周りがやるからというそれに付き合いで。
ああ、なるほど、う
ん。年齢がね、上がってくると、ね、麻雀の牌を取るときに、触るんですよ、うん、牌のところで、触ったことによって、これは何の絵柄かなっていうのを当てたりするんですよ。で、そういうことによって、脳がね、活性化したりするんですって。だから、年配の方にもすごく本当は脳を活性化する遊びとしてすごくいいらしいんです。
はあ、
うん、ゲームとしてね。
そんな効果もあるんですね。もう今日はそんな麻雀に関する、まあ、掛け金ということで相談いただいています。はい、池田さん、お願いします。
は
い、
では私の方から相談内容をご紹介します。60代男性からの相談です。私は麻雀をよくやっていました。当然やるからにはかけていました。正直かけなかったら麻雀をする人はどれくらいになるだろうという気もします。毎日のように麻雀をやっていました。ただしメンバーは顔なじみの人ばかりでした。ある種親睦会とか同好会という様相でした。最近は体調が悪いので麻雀はできなくなっています。先日麻雀店の店長と会い、私の知人が麻雀の掛け金のトラブルに巻き込まれているという話を聞きました。そのトラブルとは、麻雀の掛け金を持ち合わせがないからといって支払わなかった人がいたところ、私の知人が代わりに支払い、知人が後日その人にお金を請求したら、麻雀の掛け金は支払う必要がないのだからあなたにもお金は払えないよと言われたらしいんです。私はこの話を聞いておかしいと思い相談した次第です。ちなみに私は勝つ時もあれば負けることもあり、その時はちゃんと払っていました。それが仁義だと思っていますといただいています。
はい、まあ、今回の相談を、まあ、まとめると、麻雀の掛け金を支払わない人がいたところ、その人に代わって支払いをした人がいましたと。ところで後日立て替えたお金を請求したところ、返済を断られた。その断った理由として、麻雀の掛け金は支払わなくてよかったからだというものでした。対馬先生、今回はどうでしょう。
うん、もうズバリ言いますね。
はい、
この人のね、まあ、つまりそのお金を出してもらった側の方、
うん、
払わなくていいよと、こちらの方が正しい結論です。
払わなくてもいいっていうのが正解。
そう。
ほう。
なんかちょっとね、不愉快に思われるかもしれんけどですね。そちらが正しいです。
はい。
まあね、今回ね、その立て替え金という要素がね、加わっているので、
うん、
不思議に思われる方は結構、読者、リスナーの方いらっしゃると思うんですよね。
うんうん、
まあ、立て替え金の請求っていうのは、法的には求償権の行使とかね、貸付金返還請求権の行使という位置づけにはなるんです。
はい。
でね、これらがね、まあ、適法に要件付けられてもね、どちらもね、その原因たる掛け金を支払わなければならないという掛け金支払い債務、これがね、うん、公序良俗違反で無効なんですよ。だから求償権や貸付金返還請求権も無効となるんですよ。でね、無効ってあんまり皆さん聞かないと思うんですけど、無効っていうのはね、これね、存在しないということなんですよ。
ほ
う。だから結論としては、先ほどの言い分が正しいことになってね、知人の方っていうのはお金を請求できませんということになりますね。
立て替えの請求すること自体は、まあ、権利というか、まあ、あるんだけれども、うん、そもそものその立て替え先というか、そこが、うん、まあ、違反で無効になってくるということなんですね。
でもですよ先生、賭博をしたのは、うん、相談者の方の知人ご本人ではなくて、その知人はね、賭け麻雀の負けたお金を代わりに支払ったのに過ぎないのに、それでも立て替え金を請求できないというのは、なんかちょっと気の毒ですよね。
うん、
で、立て替えたのも自分勝手に立て替えたわけじゃなくて、頼まれたから立て替えてあげたという事情があるとも思うんですけど。
うん、まさにそこなんですよね。
うん、
ただね、これね、賭博ね、
はい、
賭け事というのが、なんでね、刑罰の対象となっていることと関係があるんですよ。
お
それね、まあ、 賭博っていうのはね、刑法185条に規定があってね、はい、賭博をした者は50万以下の罰金または科料に処するとあるんですよね、
はい、
だから賭博が禁止されていることは皆さんご存知だと思うんですよね、
はい、
じゃあね、なんでね賭博がね禁止されているかわかりますかね。
なんか生活とかに支障が出そうな気はしますけどね。
まあね、まあこういうとね、よくね、あるのが、国が決めたからとね。
まあそうですね。それが一つ理由では理由ですね。
まあそれは確かにそうなんだけども、うん、だけど、刑罰に関してはね、やっぱり合理的な理由が必要なんですよ。
はい。
でね、不思議に思ってる人が多いと思いますよ。うん、というのがね、賭博っていうのね、自己責任で、自分の財産を自由に消費するわけでしょ。
そうですね。
でね、他人の財産を侵害するものでもないじゃないですか。
そうですね。
それね、まあここなんだけど、まあ誰にも迷惑をかけていない、
まああくまで自分の消費行動をしているというのに過ぎないですからね、う
ん、でね、財産権って憲法で保障されてるんですよ。
はい。
そうするとね、賭博が禁止されているのは変な話なんですよね。
おお。
だけどね、賭博が禁止されているのはこれちゃんと理由があるんですよ、
うん、
賭博は社交行為としてね、代表的なものであるからなんですよ。
社交って何ですか？
社交ってあんまり知らないと思うんですよね、はい、これ社交というのは偶然に利益を得ようとすることなんですよ。
お
お。それでね、この社交行為を野放しにすると国民経済の機能に重大な障害を与えることがね、歴史的にこう分かってるからなんですよ。だからね、日本でもね、古くから賭博は禁止されてるんですよ。さて問題はね、じゃあ賭博をするための資金を貸す、これ絶対ダメな感じするでしょ。
そうですね。
だけどもね、賭博後の弁済資金を貸すこと、さっきの立て替え金ね、
はい、
これについても賭博をすることを容易にするでしょ。
そうですね。立て替えしてもらえるっていうのがあるとより賭博しやすくなってしまう、う
ん、だから公序良俗違反となるんですよね。
ほう、そっかそっか、そういうことですね。では、まあ、賭け麻雀、この相談者のが言うように広くまあ行われているっていうことですけれども、うん、この賭け麻雀自体は賭博であるとするならば、なぜ取り締まりされてないんでしょうか。
うん、まあ最近ね、あの検察の例の方ね、
将棋
をめぐってこういろんなことが言われているので、うん、まあいい機会なのでね、ちょっとお話ししますね。
はい。
まずね、これいろんなこと言われてるんですよ。まず一つ言われてるのが、賭け金の金額が低いから。
あ、
というのがありますよね、
うん、はい、
でもね、これね、ところがね、実際ね、1時間で3万円程度は優に動くレートであるね、はい、こう1000点で200円以上のレートで麻雀をする店っていうのは摘発されてるんですよ。
へ
ー。ところがね、全国の麻雀店、まあ、麻雀ってこう雀荘とか言うらしいですかね、
うんうんうん、
の平均以下のレートであるね、1000点50円、これなんか点5っていうらしい。
おお、あ、なんか聞いたことある響きですね、うん。
で、それをね、広告用にその配布していたティッシュペーパーね、はい、に堂々と記載していた店があったんですよ。
うん、
これ摘発されてるんですよ。
へえ。
天狗ですよと歌っていたお店も摘発されたと。
うん。全国平均もはるかに低いらしいのね、はいはい。それでね、そもそもその判例ってね、まあ裁判所っていうのはその財物についてはね、
うん、
ティッシュペーパー1枚でも財物性を認めてるんですよ。だからティッシュペーパー1枚取っただけでも、うん、まあ犯人だとかね。と人のもの取ったら処罰だってなってんのよ。だからね、賭け金の金額が低いからってことは理由にならんのですよ。
そうなんですね。
でね、その賭け金の例で言ったらね、
はい、
昔ね、うどん一杯が50円の時代に300円をかけましたって、これ有罪なんですよ。うん、
おー。
まあ、大体今、うどんって大体400円ぐらいでしょ？
そうですね。
だから2400円ぐらいですよね。
うん、うんうんうん。
だから2400円ぐらいの感じの掛け事もダメなんですよね。
お
ー。
だからいずれにしろですね、金額が低いから取り締まれていないっていうのは違うんですよ。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん。
次にね、その平等性の問題。
はい。
まあ、みんなでやってるじゃない。みんなやってるから。
うんうん、
ね、そうするとね、その赤信号みんなで渡れば怖くないとかね、
迷ってたね、そういう標高が、はい、
だからね、みんながやっている方からということで摘発されない理由になるでしょうかということなんだけども、
うん、
これはね、裁判実務ではありえないんですよ。
うんうんうん、
でね、経験のある方いるかもしれんけども、
はい、
そのね、前の車と同じスピードで運転しているのに、
うん、
自分だけがスピード違反で取り締まれる、結構あると思う。
ありますありますね、そういうことね。
おかしいやんって、ね、
よく聞きますよね。
不公平だとか言うと思うんですよね。だけどそれダメ。
うんうん、そうですね。前の車もやってから OK じゃなくて、
うん、
ちゃんとあなたはあなたで違反してますよねっていう、う
ん。だから平等性の問題ではないんです。
はい、うんうん、じゃあ先生、検挙されない理由っていうのは何なんですか？
それはね、ズバリ言うとね、検察機関の都合なんですよ。
都合？
うん、 まあね、そのね、賭け麻雀っていうのは、はい、政治ちゃんと起訴されたら、はい、ほぼ間違いなく有罪となるんですよ。
うんうんうん、
それなので、捜査機関の都合と言ってるんですね。もっともね、これね、勘違いしてもらっていかんのは、はい、捜査機関の恣意ね、自由な子ね、勝手な考えではという意味ではないんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
立証ね、すなわちその証拠を集められるかどうかの問題なんですよ。それでね、ここね、本人が自白したらどうなのっていう方もいると思うんですけどもね、
はい、
だけどね、刑事裁判では自白だけでは有罪とできないんですよ。
へー、そうなんですね、
うん、自白をね補強する客観的証拠が必要なんですよね。
おー、
でね、まあ、通常賭け麻雀って4人でやると思うんですよね。じゃあね、4人の供述が、細部、まあ、証言ね、証言が細部まで一致することっていうのは、やっぱり困難なんですよね。
そうですね、4人が4人っていうのは難しいですね。
うん、これね、実際にあった例であって、
はい、
で、4人であって、それ賭けやってましたって、はい、いや、悪かった、すいませんっていうのね、
はい。
で、じゃあ、その時のこと覚えてますかって質問したらね、あ、そう、あの時ね、ラーメンを頼んだんですよって。
うんうん、
じゃあ、ラーメン頼んだところ、はい、そのラーメンをこぼしてしまって、あちちした思い出があります。だから、私がやったのは間違いありませんっていうのね。
はいはい、
そしたら、他の人に聞いて、お前、ラーメン頼んだだろって検察官が聞くわけ。
はい、
そしたら、その人が、いや、ラーメンじゃなくてカレーライスですよって。で、その時、弦を担ぐためにカツカレーにしたの覚えてます。もうそれでもダメですよね。
そっか。
それでもダメなんですね。
一致してない。
いつのことか日時を特定しなきゃいけない。
は
い、
あ、そうなんですね。
なるほど。
うん、だけどね、だからやっぱりなかなか検挙しにくいんですよね。
そっか。
だけどもね、社会的影響が大きい時はね、関係者に取り調べをこう延々と行ったりして検挙することもあるしね。
うんうん、
それからね、内定があるのよ。
内定。
スパイ。
スパイ。
じゃあもうそこに潜り込んでるんですね。
そう。それでね、現行犯逮捕。
ああ、もうその、犯罪をした瞬間に、スパッと。
ああ、もうかけてる時点で逮捕されるんですね。すごいね。
まあ、いずれにしろね、はい、捜査機関は、有罪の証拠が揃えば検挙する。で、裁判にかけられたら間違いなく有罪。
そっか。
なるほど。
だからさっきティッシュペーパーに書いてるところはそれが証拠になったりするんですね。点5でやってますって書いたらダメってことですよね。
なんかね、これもちょっと聞いた話で恐縮なんだけども、はい、なんか通常はね、冷凍するときに風速何メートルとか出すらしい。うん、だけどさ、そこの店っていうのは、はい、うちは良心的な麻雀、はい、雀荘なんですと、
はい。
で、レートも低く抑えてますと、
はい。
安心して入ってくださいって書いてあった。
は
い、だけど明らかに賭け事やってますよって、堂々とやってるから、
はい、
まあ検挙と、
はいはい。
逮捕っていうことになるね。
へぇ、いや、またね、そうなった時に罰金50万円を払えばいいと開き直ってる人もいらっしゃると思うんですけど。
うん。確かにね、まあ50万円が高いか安いかっていうのは別として、うん、罰金刑だったらこれ前科ならないんですよね。
ああ、お金さえ払えばっていう、それもそうなっちゃう。う
ん、すいませんって謝ればね。
うん。
だけどね、刑罰にはね、常習賭博罪ってあるんですよ。
ほう。
これね、常習賭博罪というのは、常習として賭博をしたものは3年以下の懲役なんですよ。で、懲役っていうのはね、分かってる方が多いんだけど、まあ、刑務所で暮らしていただきますよという制度ね。問題はね、常習性の判断なんですよ。
はい。
これね、何かね、特別な人しかね、常習犯にならない。例えば、ほら、いわゆるバクトね。そういう人しかならないと思うと思うでしょ、
うん、
だけど違うんですよ。要はね、賭博を反復累行する習癖があるかないかなんですよ。
ほうん。
だから、バクチ打ちである必要は一切ない。
はい。
夜だけ起こってない、昼間サラリーマンでね、
はい、
夜だけ行っている場合も、また反復継続する意思が明らかであったら、一回行っただけでも常習性ありです。
ほー。じゃあかなりその常習性かどうか判断する基準っていうのは、なんていうんですかね、まあ、誰しもが引っかかる可能性はあるよという。
高いですね。
まあ、最初の話で言うと、検察庁の元高官の方、この話の流れでいくとどうなるんでしょうかね。うん、
あのね、起訴された場合、については自白と補強証拠があることが前提となってるんですよ、
うんうんうん、
その場合には常習賭博罪で有罪となる可能性高いですね、
なるほど、そうなんですね。
ねえ、賭け事ってね、やっぱり生活にもいろいろ影響しますからね。
ということで、まあね、はい、実はそうなんだなっていう話が今回も多かったです、
はい、
麻雀の賭け金について今日は伺いました、うん、対馬先生こんな時どうなるのと題しまして、この時間は
津久見の津、普通の島、津島総合法律事務所の津島誠司さんにお話を伺いました。津島先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、社長、これどげんするんかい。
わしに言われてもどげんこげんならんのじゃ。
こんな時は津島、津島。